いらっしゃいませ。スナックカナへようこそ。私がこの店のママ、令和の時代になっても何にも変わらない水谷カナです。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるからゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。まあちょっと前の話にはなりますけれども、皆さん令和はどういうふうにねお過ごしになったんでしょうか。私は結構、そんなみんな騒いで何やってんのっていう感じで、まあ冷めてるというか冷ややかというか、いや静かに穏やかに、これまで本当にね平成の時代ありがとうございましたっていう、そういう感謝の気持ちをこう抱きながら令和の時代を迎えたという感じですか。まあ渋谷はまた大騒ぎしたみたいですけれども、今回はね、この前のあれは何の時ですか、ハロウィンか正月、ハロウィンでしたっけの時にトラックひっくり返したりとかね、ああいう騒ぎはなかったみたいですね、令和のね時はね。はい、もう何よりです。もう人に迷惑をかけてはいけません。はい、皆さんはどうやって過ごしたんでしょうか。うちの子リュウジは中1なんですけれども、中1になってスマホを持たせたんですね。でみんな LINE でこうつながってるわけですよ。でもね、同じクラスの子と LINE でつながってるんですけども、もう常にピコピコピコピコって、まあキンコンキンコンっていうの、その LINE がもう常に来るんですね。でもまたピコピコ寄ってるよみたいな感じで、で令和の時も令和の瞬間をよくわかんないんだけど、その LINE でみんな10人ぐらいがつながって、でチャットなのかな、あら、でみんなが喋れるような状態になってるんですね。でみんなに誰が喋ってんのかわかんないけど、こうわさわさした感じで令和を迎えてましたね。どうやってんのかわかんないんだけど。で俺は令和の瞬間、令和を迎えた瞬間は地球にはいなかったとか言って、わけのわかんないこと言ってて、はって言ったら、みんなで一斉にスマホを持って令和になった瞬間に飛び上がったんですって。だから地球にはいなかっただとか言って自慢するから、いや地球にはいたでしょ、ただ地球のその地面は踏んでなかったっていうだけでしょって言って、また冷めた対応をしたら、まあまあ本当に夢がないなとか言って言われてしまったんですけども、まあそんな感じです。とにかくね、この令和の時代も平和に暮らしていけたらいいなというふうに思っている今日この頃なんですけれども、ゴールデンウィークは皆さんどうされました？私は普通に、ほぼ普通に仕事だったので、特にどこにも行ってないんですけれども、友達が家族でハワイ行ってますって言って、ハワイでダイビングしながらイルカを見てますっていうその映像を LINE で送ってくれたりして、家族、まあ、4人でね、ゴールデンウィーク、ハワイって、どっからお金出るんだろうみたいなね、感じなんですけど、いやー海外行った人も結構多かったみたいですけどね。私はおとなしく仕事をしたり、まあ家にいたり、まあちょっと子供映画に連れてってあげたりとか、そんな穏やかなゴールデンウィークを過ごしました。まあゴールデンウィークの熱ももう終わったくらいで、皆さん普通の、仕事に戻ってると思うんですけれども、今回のテーマがですね、野村邦丸なんですね。野村邦丸。まあ、前回私と邦丸さんは、私の方が年は10個下なんだけれども、文化放送に入った入社の時期は私の方が1年先輩なんだと、そういう関係ですというお話をしたんですけれども、邦丸さんはね、私この4月から一緒に番組を始めてまたつくづく思ったんですけど、あの人はある意味天才肌ですね。まあ、毎日4時間 毎日いろんなゲスト、コメンテーターがいらっしゃる。結構それさばくのってね、ほんと大変だと思うんですよ。で、まあ、そのゲストの方が本を出しましたとか映画出ましたっていうと、必ずその前調べをするじゃないですか。で、国丸さんの場合はこの人いつそれ本読んでんだろうなとかね、まあ、あといつこの人新聞読んでんだろうなとか、いつニュース勉強してんだろうなって思うんだけど、やってないんじゃないかって思うんだけども、いざそのコメンテーターのことが政治の話題振ると、ちゃんとそれに受け答えするし、ゲストの方が今回私こういう本出しましたって持ってくると、ちゃんとそれに沿った話題するし、あれ、いやちょっと分かんないんですけど、実はあの人、国丸さん、だいたいこう朝来ると、とか言って、まあ、お茶飲んで、でコンビニの弁当、朝からハンバーグ弁当とか食べて、あー分かったってゲップとかして、でその後すぐ、タバコ部屋行ってタバコ吸って、そうこうしてるとこうコメンテーターの方がいらっしゃって、おはようございますなんて言って、それでまたこんなそっくり返って、いやーうまかったな今日の弁当もって言って、またタバコ吸って、でまた帰ってきて、ちょっと台本見て、あなるほどね、はいはいみたいな感じで、でスタジオ入って生放送するんですけど、まあ、ちゃんと生放送するんですよね。で時々いいことも言ったりする。この人、あのよく私の友達でも一人小学校の子でいましたけども、勉強全く、まあ、全くじゃないな、勉強ほとんどしてないんだけど本当に頭がいいから東大入っちゃったみたいな、そんな人いますけど、結構あの人、そう、国丸さんそういうパターンの人じゃないかなと思う一方、いやもしかしたらこの人はこういうふうに見せていて、実は陰でものすごい努力をしていると、みんなの前ではそうやってこうだらしない国丸像を演じてるんだけども、家帰ったらもう一生懸命新聞読んで、テレビも見て、ラジオも聞いて、ゲストの方の本何冊も読んでやってんのかなと。だから努力を人に見せない一郎タイプなのかなとも思ったり、いやでも前者だろうな、結構何にもしてなくても、まあ、何にもしてないことはないけれども、軽くこうさらってるだけでちゃんとこなせるっていう、まあ、ある意味器用というか天才というか、まあ、あとその初めてのゲストの方が入ってきても、すぐなんだろうな、国丸さんが相手の懐に飛び込んじゃう、その空気感っていうのは、なあ他の人、寺島さんでもないし和美くんでもないしみたいな、すごいなって思いますよ。はい、まあ、国丸さんのことをちょっと褒めてしまいましたけれども、次回のメールテーマを発表しておきましょう。次回のメールテーマは、今ちょっと話が出ました、斉藤和美です。私にとってはかけがえのない同期、斉藤和美アナウンサー、先取りはこの春で3年目に入りますか、皆さんどうですか、斉藤和美について。ご批判、ご非難、ご指摘、ご意見、ご感想、何でも私が受けてまります。で、かけがえのない同期である私が、かけがえのない同期である和美くんに、皆さんの意見何かいただいたらちゃんと持っていきます。和美くんはそれをまっすぐ受け止めるタイプですので、何でも結構です、お寄せください。アドレスは、かなまま、kanamama、かなまま、@joqr.net でお待ちしています。あら、もう閉店の時間？そろそろ、店の裏で飼っている猫の春が、ママが最近ハマっているスープメーカーで、特製スープを作ってもらいたいと思う頃だわ。そうなんですよ。ジャパネット高田でスープメーカー買ったら、もうはっきり言って私の料理人生を変えた 器具ですね、あれは家電ですね、まあ、毎日じゃないけど1日おきに使ってます。この前はカブのスープを作ったんですけど、とても美味しくできて、でカブなんてうちの子供にそのまま出しても全然食べないんですけれども、スープにしちゃうと美味しいって言ってごくごく飲むので、もう本当に買ってよかった。ジャパネット高田さん、ありがとう。では最後にママの今夜のひとりごと。ちなみに今日はそのスープメーカーで初めてのチャレンジなんですけれども、カレースープを作ってみようと思ってます。